まずは文雄くんのガラケーです、はい、
ちょっと蓋の音です。はい、こうして今これは閉まった音なんですけど、もう開けます。
これも
バカ正直に言うてますけども、
ね、お約束ですね。
そうですね、はい、来ました、
はい、
お元気にお過ごしでしょうかということから始まりました。
はい、
西国街道ボラボラ懐かしい思いで聞かせていただきました。
はい、
懐かしいと言ってあるところは ねちょっと面白いですね。
はい、
自分は大昔高槻の小袖に住んでいましたって。
まさに前回のね、
そうなんです
よ、ボラボラしたとこじゃないですか。
いことですよ。カッコ書いてね、
はい、
放送にも出てきた、
はい、
高槻スカイハイツに住んでいましたって。
あの高層マンションに
高級の、
ああ、
そう書いてありますね、
はい、
西武百貨店をはじめ、
はい、
上宮天満宮って言うんですけど、我々は上宮と上宮天満宮と呼んでおりました、はいはい、
あの交差点の左手、まあ、北側に大きな鳥居があったところですね。
そうそうそう、
あの鳥の先行くと、
はい、
そこにあの突き当たるという場所ですね、
はい、地元の人はまあ、ね、これを、ね、上宮天満宮と呼んでいたということなので、伊勢寺、これも伊勢寺と呼んでいましたが、
はい、
伊勢寺が正確なようですね。
あ、そうなんですか。
いや、てっぺがこれ正確は伊勢寺と言ってくれたんちゃうかな。
書いてますね、僕のノートに、
うんうん、
まあ、文雄君の取材ノートに僕が提出したやつなんですけど、
そうですね、
伊勢寺って書いてますね、
うんうんうん、
これ多分あれですよ、文雄君の当時の紙資料に伊勢寺って書いてたんで、僕は伊勢寺って多分書いたんです
けど、ね、僕地元の人に聞いたんですけども、
はい、
その地元の人はまあ、地元風と違うて、
はい、
まあ、正式と言われてる方を教えてくれたかもしれませんね。
あ、
まあ、そんなんで、
ちなみにその上宮天満宮の、
はい、
あ、今、ね、なんて呼び方でしたっけ、上宮天満宮はなんて呼んでたんでしたっけ。あ、
ちょっと待ってください、ね、上宮天満宮と呼んでいたと。
上
を上と
書いてあった。ああ、上宮を宮って呼んだんですね、
うんうん、そう呼んでたんで、地元人民はね、
はい、まあ、その天満宮の北隣にあるのが伊勢寺、
そうなんですよね、
です。
これも伊勢寺と呼んでたと。
あ、
我々と高槻の、
まあ、この方はね、
はい、この方が小さいところの話だと思いますけども、
はい、
それいきますよ、
はい
はい、納印奉仕に、
はい、
こそべ焼き、どれもこれも懐かしい響きですと。
あ、そうですか。
もうなんか面白いもんですね、こんな人もいてくれると嬉しいですね。
そうですね。
2月にはは
い、
上宮天満宮のお祭りに行きました。はい、金魚すくいで100匹以上すくったこともありました。これは怖かったですね、この人が来たら、
ね、
もう帰ってくる言われた
じゃないですか。
はい、納印奉仕のお墓や、
はい、
使っていた井戸、
はいはい、
花の井ではなく不老水という井戸でしたと書いて
あります。はい、あ、
不老水に行ったことがありますよって、はい、
わかりますよ、僕も先週そこを車で通りましたから。
そうそうそう、
はい、
もうまさにもうこの人の少年時代でしょうね。
そうですね、
これズバリのとこやったんですよね。
はい、
こそべ焼きの、
はい、
いがらしはとか言ってます。
あ、いがらし、
いがらし呼びしてますけど、
いいんですか。
こそべ焼きのいがらしは、
はい、
小学校の同級生にいました。
あ、なるほど。
はい、
あの五十嵐新平さんっていう名義で、
はい、
ずっと小そべ焼きっていうのが、
はい、
釜元がおってですね、
はいはい、
4代目の時に、
うん、
釜はもう閉じられたんですよね。
覚えてます。
ただ その方は多分その末裔の方ですよね。
まあ、そうなんですよね。5代目なんとか6代目なのか知らんけど、
いや4代目です、明治末期ですからね。
そうですか。
もうちょっと多分7代目ぐらいになっちゃいますかね。
まあまあ、読んでいきます。
はい、
小そべ焼きの五十嵐は、
はい、
小学校の同級生にいました。
五十嵐で五十嵐です、
はい、大地主の家ということは知っていましたし、小そべ焼きのことも知ってはいましたが、
はい、
小そべ焼きがそんなに大層なものだとは思ってもいませんでした。
うん、そう、まあ、あの日用雑貨を中心なんで、
うん、
まあ、そこまでなんか、
うん、
まあ、逆に庶民にこう浸透してた焼き物やったっていうことですね。
あ、ね、まあね、まあ、僕らもちょっとオーバーに言うたかもしれません
けども、京都で、
はい、
修行した五十嵐さんが、
ね、
まあ、高槻に持って
きた、持って帰ってき
た、そういうことですね。
はい、そんなに大層なものとは思っていませんでした。焼き釜跡の火は、
はい、
おそらく家の前に立っているのかと思いますが、最近は車で通り過ぎるだけでゆっくりと歩いていないので、うん、
はいはい、
実際のところは分かりません。
あの新興住宅地のねあの坂の途中にあるんですよ。だからもうみんな普通にさーって多分通り過ぎるんですよね、おそらく、
ね、今思うと、
はい、
小そべ周辺は駅に近いし、
そうですよ、
歴史もある町で 引っ越ししたのはもったいなかったなと思う。
いや確かにね、 JR も阪急もありますし、うんはいはいはい、で名神高速も最近高槻インターもできましたよ。
なんかもうみんな揃ってきましたもんね。
そうですね、
はい、でカッコ書いて、はい、最も当時の自分には家の場所を決める決定権はありませんでした。
その時はまだね、
まだ子供さんやったんか小学ぐらいか分かりませんよね、うん、近くに100人一首に関わりのある人が2人もいた場所なんて。
そうですね、
農院法師と伊勢、
そうですね、はい、女性の方ですね、伊勢さんは、うん、
京都以外では珍しいのではと書いてます。あ、コソベボラボラも面白いと思いますので、
はい、
機会がありましたらぜひともお願いいたします。もしよければ同行させていただきます、はい。
大体誰か分かりましたよ。
はいはい、まあ、五十嵐って呼び捨てできる人ですからね。
僕も友達いましたよ、五十
嵐。うん、ね、僕も五十嵐さんって、あの
大学の松江ですか、
学生時代、まあ、京都でしたけどね、この人は。
僕は大阪でしたね、
はい、まあ、あのいっぺん聞いたら忘れられない名前ですよね。
そう、五十嵐ってなんかね、ちょっと変わったやつ多いんですよ、うん、
はいはい、僕も変わってました、
ね、
ちょっと顔が細くてね、白手の顔でね。
僕の五十嵐はね、チジレゲでしたね。
あ、僕もチジレた。こう言うたらちょっと薄かった毛が、ほんで、
まあ、僕の時は小学生やったんで。
あ、そんなんですか。
あの、ちょっとぽっちゃりしてましたね。あ、
なるほどね、
はい
はい、最後に、
はい、
残念なことに50年以上の間、
はい、
鉄道ファンに親しまれてきた鉄道ジャーナル誌が、
あ、そうですよ、
休刊することになりました。
そうそれ知ってる。
自分も昔は毎月買っていましたが、
はい、
ネットでさまざまな情報が手に入るこの時代、はい、よほど気になることが特集されているとき以外は、
うん、
手にしなくなっていました、
うん、
ローカル線が廃止になるときは事前の地元競技やらが必要だったりで、
うん、
あらかじめ状況が分かりますが、雑誌などは会社の経営状態次第でいつでも辞められるということです
か、
う
ん、早かったですね。なんか僕も、ね、第一歩がそれでしたから、
はい、
そのなくなるっていう。
なるほど、なるほど。
でしかもオンラインもないんですよ。
そうです、
ね、ウェブ版もないんですよ。
もう徹底して撤退ですね。
もうだから休刊っていう名のも廃刊ですね。
まあまあそういうことでしょうね、
は
い、
事実上は、
まあ、休刊はまあちょっとええ格好もありませんね。
そうです、まあ、いいそこまで言わんでよ。
いやいや、まあいいです、
はい
はい、ということで、事前に状況が分かっていれば、
はい、
微力ながら毎月購入するなどのお手伝いもできたかもしれませんが、
う
ん、
そうですね、
所詮それぐらいしかできず、大勢体制は変わらなかったでしょうと。
残念ですね。
もう間もありませんが、せめてこれから最終号までは毎月買おうと思っております、
うん、
面白い特集をお願いいたしますよって書いてありますね。
おー、なるほど、
はい、ということで、はい、今回はこれぐらいにしておこうと思います。
はい、
遠藤と書いてくれました。
タブさんです。
はい、もう
ご存知ですね、鉄道専門家、
はい、
タブさん。
あの、まもなくいっぺん来てもらうんですね、2月に。
そうですよ、
ゲストで。
あの、山陽電鉄でしたっけ、うんうんうん、山陽鉄道でしたっけ。
山陽鉄道とか古代道路とかいっぱい、まあ
はい、
お願いしてたり、また向こうで言ってくれたりするネタがありますので。
そうですね、
また懐かしい声がまもなく聞けると思います、
は
い、
スカイハイツでしたっけ。
はい、あ、先ほどのやつね、
はい、
読みながらと。
あ、いや、いいです
いいですが、
はい、
言いました。
いや、僕もあのその、
うん、
取材ノートを見てるんですけど、
はいはいはい、
改めて文雄君字汚いな、うん、こんなもん、あの、俺が過失せんかったらただのゴミやで、こんな。
そうだね、まあ、う、私も自分でもう読めへんねんね、これ。よく哲平が読んでくれてるなという。
いや、これ相当ストレスですからね、皆さん一回やってほしいんですけど。
いや、すまへん、どうも。
もう本当これストレスです、
ね、
僕の、あの肺炎もこれのせいちゃうかなと
そこまで
何でもここにね、
そこまで
言うたらダメですけど。
いやいや、わかります。
そうでしょ、
僕もこれ真面目にね、これやったら大変なことで、
うん、いや、ほんまに、
まあ、東海道53次やれっていう意見もあるんですけどそれ手つけたらもう途中で死ぬんちゃうから、
ね、まあまあ何でもね、一歩一歩、
はいはい、
なんでね、
はい、まあそうです
ね、まあまあ、
まあ、しかしそこまで、
そうです
よ、この難解な感じが読める技術を鉄平が獲得したということは、これやっぱりこれは使わんと損やなと思います。
そうです、あの、
うん、
ね、それに関係するかどうか分かんないですけど、あの、何でしたっけ、どうなんとか字っていう、
はい、
同様字、
あ
の、変と作りが入れ替わるやつ、
決体の字です
ね、あの、あ、秋とかね、あの、岸和田の岸とか、
やめてくれや、もう趣味で、
それもやっぱりこれボラボラないと、
あ、衣装、
そう、一生知らなかった。しかもそれも高槻のね、はい、天神町にあったんですよ、道標が。
高槻とかいろいろありますね。
高槻はね結構ねむずいっす。
むずいとこですね。
むずいっす、はい、高槻
面白いとこですね。
むずいっす、面白いっす。
まあね、あの、はい、田部先生のやっぱ幼少の頃ここで、まああの人も生活してはって、
田部さんを育んだ町。
そうですよね。
田部さんは、うん、高槻であり茨城ではないんですね。
みたいです ね
茨城ということは反茨城ですかね。
いやー、
てかね、田部さんに聞いたんですよ一回、
うんうんうん
うん、隣同士の町やから仲悪いらしいんですよ。
まあまあ大体原則そうです
よね。うちにね特急止まんのになんでうちは止まらんねやとかね、駅あんのにとか。
そうそうそう、
だから結局名神も茨城インターはあったけど、うんうん、高槻インターなかったでしょ、うんうん、最近まで。
なるほどなるほど。
あれもやっぱり高槻市民の念願やったと思いますよ、う
んうん、もう世の中歩いてるとそういう、はい、隣同士がもう犬猿の仲いいところがようあるんですよ。
箕面でもありましたね、
うん、もう箕面でもありますし、東海道53世が歩いた時なんかなんでここまで対立してるんかいなということが実際ありましたね、
まあ、実際そうなるんかな、それとも誰かがそれ仕向けてんのかな、
何やろ。
あ、これもちょっとメカニズム知りたいですけど ね隣同士は仲悪い。
静岡と浜松です、代表的なの。
あ、そうなんですね。
これはもうどう
しようも、ね、兵庫と大阪じゃないですか、県でいうと。
そうか、兵庫大阪なんか悪いんか。
悪ないか。
そうよ、分からない。
悪ないか、
はい、うん、まあそんなことであります。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、高槻スカイハイツです。
あ、わかりました。
住んではったところ、
はい、あの他にも聖地巡礼、
はいはい、
けどあの外戦車とか行ったらダメですからね。あ、皆さん、あの今の、あの、あの人みたいにしたらダメですからね。
そうですね、
はい、
という、まあ、
あ、今のは犬笛じゃないですか。
面白い対りがまず今日はオープンです。
田部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、
はい、
2人目の方ですね、
はい、お願いします。
豊永市の田中さんです。いつもありがとうございます。
大門続きですね、はい、
年末旅行記3
やってます ね
来ましたね。
ね、あ、ここは行かんかったんですもんね、東京のディズニーです。
夢の国、ね、千葉ですけどね。
奥さんと、
あ、千葉です、あれ千葉、
まあ、
千葉です、千葉です、
はい、
千葉です、
千葉でしたね。
100回ぐらい言ってください。
本人は、いや、はい、もう別のとこ行かれた。
そうそうそう、
まあそれ結局総選と長続きしません
もん。そうそうそうそう、
もう同じとこ合わせててもねキーがない
です。そうですね、はい、西国街道ブラブラ。あ、高槻にまでやってきました。
おお、
はい、高槻については田部さんがいろいろ書かれておられると思いますが。
なるほど、
うちの家族にとっても思い出ある場所なので書かせていただきます。
それは聞きたい、はい、
うちの子は体外受精で生まれました。
あ、そうやったんですか、はい、
最初は千里中央にある人工受精のクリニックに行ってたのですが、
はいはい、
うまく妊娠できませんでした。
お
ー、とある方から高槻に良い人工受精のクリニックがあると教えてもらったので、
はいはいはいはい、
そちらに通うことにしました、
はいはい、
そのクリニックでは独自の開発した方法で人工受精をやっていて高い成功率を上げています。
そうですか、それ初めて知った、
はい、うちも早い段階で妊娠することができ見事にうちの子が生まれたのでした。
あ、よかった、はい、うん、
クリニックのあった場所は西武百貨店、今の阪急百貨店がある場所から少し北に進んだ、
はい、
あ、田中さんも上宮って書いてますね。
あ、そうですか、
あの振り仮名打ってます、
はいはいはいはい、
上宮天満宮、
はい、
俺が間違えてんのかな、
まあ、分からん、
2人の方がこれ言ってますからね。
地元民の2人が言ってると、
やっぱ地元民の言うことがまあ基本合ってるでしょ、まあ、
そうですね、はい、
上宮天満宮の手前にあったと。
あ、そうですか、覚えてあると、
はい、
はい、
いや覚えてるというか あったんですよ。
あ、そうですか、
今あるかどうか分かんないですけど、はいはいはい、ストリートビューを見たら今はその場所にはなく、
うん、
高槻駅の近くの大きなビルの中に移転したようです。
あ、なるほど、はい、
それとうちの妻はこのラジオを聞いていないので書いてもいいと思うのですが、
はいはい、
いいんですか、これ言ってもいいんですか、
まあ、
本人、あ、まあまあこれだったらいいでしょうね、
本人が言うたんだから、
はい、いやいやけどあの、ね、そのパートナーの方には聞いてないんで、
まあそうですね、
まあ、これ大丈夫やと思いますね、はい、今ちょっと読みました。私と結婚する前は高槻病院の隣の系列の病院で働いていました。
あ、そうやったんですか、
渡り廊下でつながっている南側の病院です。
お、
ああ、わかります、あの 駅側の方ですね。
そうですか、
はい、JR の駅側の方ですね。
僕わかりません、はい、
ちょうど妻が働いている頃に病院の建て替えと新病院への引っ越しが行われました。
はい、
多分2011年か2012年だったと思います。
はい、
湯浅の工場跡地を利用したと言ってたので、文夫さんが歩いた当時とは病院の位置は微妙に変わっていると思います。
大きな病院ですよね。
そうです、そうです、
はい、有名な、
はい、はい、 さてここからは昨年末の旅行の続きです、
はい、
岐阜県土岐市に宿泊したことは前回書きました、
はい、
なぜ土岐市という中途半端な場所に泊まったかというと、
はい、
土岐市駅から4駅先にある江名駅、
うん、はい、あ、江名、はいはい、わかります、
はい、江名駅から出ている明智鉄道に乗る予定だったからです。
明智鉱山地は聞いたことが鉄道あるんですね、
はい、明るいとあと、はい、友みたいな字ですね、
はいはいはい、
友子さんとか、ね、友木さんとかの友ですね、
はいはいはい、
明智鉄道には15年以上前に乗っていて、
はい、
あ、一回乗ってあるんですね。
そうですね、
その時に沿線の風景がひなびていて大変気に入り、
あ、覚えてはって、
うん、いつかもう一度乗りたいと思っていました、うん、
はい、
しかし体調面で疲れていたのと、
はい、
前日の、あ、これ前回のお便りでありましたね、飯田線で、大いに、そう、もうぐねぐね、まさに蛇行してましたからね、
停車でね、
そう、
はい、
飯田線で大いに感動しお腹いっぱいになっていたのでこれ以上感動を詰め込んでも感動は薄れてしまうので大阪まで帰ることにしました。
あ、もうこれは今日はやめたこと、今回
そう、明智鉄道は乗らなかったんですね、
はい、まあ、次のチャンスですね。
そうですね、
はい、
でも大阪まで帰る途中で思わぬ収穫がありました、
はい、
土岐市から大阪へ戻るには名古屋を経由するのが普通なのですが、
はい、
私は違うルートで帰りました。
あ、ちょっと変人ですねこの辺りが、はい、
まず土岐市駅から隣の多治見駅で
降りて、
乗り換えですね、
乗り換えたんです、
まあまあ一回降りたんでしょうね、
はい、まあ、
タイタ線、はい、太い多い線、これタイタ線って読むらしいんですけど、
まあ、そうですか、
に乗り換え、
はい、
あ、美濃太田の太いか、美濃太田駅で降りました。
あ、はいはい、
だから多治見の田と、
はい、
まあ、美濃太田の太田の田ですね、
田ですね、
はい、あ、田じゃなくて太田の王ですね、
ですか、
タイタ線、
あ、
太い田んぼ、
太い多いと書くんですよね、
いや、そうですね、タイタ線は太い多いですね、はい、タイタ線に乗り換え美濃太田駅で降りました、
はい、
美濃太田駅のある美濃加茂市、
はい、
ですね、シティの方の市ですね、はい、美濃加茂市、まあ、加茂市でほんまやりたかったんですけど、多分他に加茂市があったから美濃つけたんでしょうね、おそらくね、美濃加茂市には旧中山道が通っている、
うん、
あ、そうなんですね、古い町です、
あ、
まあ、山側の東海道みたいなもんですね、
あ、まあ、中山道、ね、
はい、知っていれば旧中山道まで行ったのですが、
はい、うんうん、
この日は急遽の予定変更で、
ね、
立ち寄っただけなので事前には知らなかったです、
はい、
それで駅の近くを探索してみました、
うん、
一見して寂れた町だなとすぐに分かりました。
あ、
田中さんのお得意の街ですね。
ねえねえ、まあ、サビタが好きですよね、この人は、は
い、まあ、サビタが好きというか、行くとこは大体サビれてるという言い方もあるのかな。
なるほど、まあ、どっちでも。
そうですね、はい。シャッターを閉じたお店、ジェイホン通貨など、今は存在しない携帯電話会社の看板のお店など、
はいはいはい、
街が動いていないのがよく分かります。
動いていいどころか沈んでるんですよ。
こちらにその写真ですね。
うわ、
これ。
あ
の道路はめっちゃ綺麗なんですけどね。
道路はスキーッとしてますけどね。黄色の線路が真ん中にありました。ああ、今の。
はい。IDO 移動。どこも。
ああ、すごい。
あの2階建ての建物の2階にドコモとかの看板があって、
はい、
その下はね、なし直売店って書いてますね。どっちが本間のあれなんですか。前にバス停がありますね。
ね、
お店の前に。
面白いなバス停の。
ね、
なんか相撲のあの
回し、あ、土俵みたいな。土俵の周りの、
うん、
横綱みたいな。
そうなんですね。
はい、はい、あとこれもちょっと待ってください。これも。
あ、面白いなっちゃな。
メガネの木村のビルですね。
メガネって本当にどこでもこういう言い方がしますね。
太田町弥生交差点。
弥生式土器があったんかな。
ああ、かもしれないですね。
うん、
ちょっとしたね。ああ、このビルもいいですね。
いいですね。
笹屋ビル。旅館ですかね。
かもしれない。
ホテルかな。
うん、
違う、ファッションセンター。商店街や。なんか阪急の美濃駅前のね、商店街もこんな感じですから、最近ちょっとリニューアルしましたけど、
ね、
はい、まあ、こんな感じの街やったと。
いいね、
道路は綺麗やけど、ビルとか、
はいはい、
まあ、看板は古いという。
昭和大正の雰囲気が濃厚に
残っている。そうですね、
はい、
まあ、大正は言い過ぎやな。
そうですか、
昭和でいいんじゃないかな、うん、もしくは平成かな。
うんうん、
はい、
うんうん、
じゃあお便り戻りますね。
はい、
駅、あ、ちょっと待ってね、
うん、
あ、これか、ちょっと待ってください。あ、これか。もしかしたら東海地方は車文化なので、 幹線道路に行けばもっと新しいお店があるのかもしれません。
あ、なるほど。東海地方はこう車文化って言われるところがね、
はい、
ま、もう分か
ってますね。いや、てか、まあ、トヨタですよね、まあ、一番は、ね、鈴木とかトヨタとか、
そう行きますね、
まあ、ヤマハもあるか、はい、再び美濃太田駅から列車に乗り、うん、岐阜駅で乗り換え
行ったり来たりしましたね。
さらに大垣で乗り換えます。
はい、
大垣駅での乗り換え時間が少しあったのでスマホで時刻表を調べました。
お
するとちょうどいい時間に美濃赤坂線の列車がありました。
うわ、
美濃赤坂線は東海道本線の支線、
はい、
支える線支線で2駅だけの短い路線ですが、
赤坂という宿場があるんですよ。
あ、
う
ん、へ、なんか峠越えっぽい名前ですね。
あですね。
列車の本数が少なくなかなか乗る機会に恵まれないのです。
そうでしょう。
かなり前に一度だけ乗ったことがありますが、この機会にもう一度乗ることにしました。
乗ってあるんや。はい、
たった2駅だけなので5分ほどで美濃赤坂駅に着きます。以前ここに来た時はたった2駅、あ、以前ここに来た時は夜だったのでよくわからなかったのですが、うんうん、昼間に来てみてなかなか良い駅だと分かりました。
あ、なるほど。
駅舎は木造のかなり古いもので、うん、歴史を感じさせてくれます、
うんうんうん、
大正8年開業、
お
お、もう100年以上前かな、
ですね、
大正8年の開業ということですが、はい、おそらく開業当時のもの、
はい、
合ってたな、さっきの大正昭和っていうの、
あ、なるほど、
まあまあ、ちょっと場所変わりましたけど、
ね、はい、
写真78のホームはかつては荷物の積み替えなどに使われていたと思われますが、うんうんうん、今は使われていなくて、
はあ、
まるで廃止された駅のようになっています。実際には現役で使われている駅ですが、まるで廃墟のような
廃墟ですか、廃止と違うで
雰囲気でした。これちょっと78見てみましょうか。
見ましょう見ましょう。おお、これ何や、ここは
これですね、78。あ、これがその使われてないホームかな。なんか草が生えてますね。
いわゆるペンペン草じゃないし、もっと大きい草ですね。
はい、結構でかい駅ですね、これ見てると。
ほんまですね。
あ、天気がすごい良かったんですね。
うん、
はあ、
踏切もちょっと見ました、ね、
これ多分次に出てくるのかな。
そうですか、はいはい、
この駅舎もいいですね、うん、冬寒そうやなけど、これ
天井でね、
天井が木、
僕の行ってた小学校の天井がこんなんでした。
ああ、
うん、なるほど、
すごい。なんかガラスもちょっと昔のガラスかな。
そしたら外の風景が曲がって見えるんちゃいますか。
あ、
当時のガラスそんなのが多かったですからね。
ちょっとお便り戻ります。
はい、行きましょう。
ちょっと今ね iPad でお便り見てるんで、
ね、
続きは分からなくなるんですよ。
あ、ほんまです、小さい文字やからね。
いや、そういうことじゃなくて、まあまあいいですわ、
うん、
美濃赤坂駅から先には、うん、西濃鉄道という主に石灰石を運ぶ貨物専用の鉄道路線が続いています。時間があれば線路の先をたどってみたかったですが、ちょっとと無理でした、
うん、なるほど。
写真級は西濃鉄道の踏切です。
あ、そうやったんですね、先ほどね。
これ分からないですね、これ言われても、はい、あ、そうかとしか思いなんで、はい、あ、一応警報器もあるし、
はい
はいね、4号踏切とかそんなんじゃないですね、まあ、比較的、
うん、
生きてる踏切ですよ、ね、ただ単線ですね、
はいはい
はい、あの家すれすれに多分電車走んにやろうなっていう、
ね、裏揺れながら走るんでしょうね、
はい。もっとじっくりと観察して写真も撮りたかったのですが、折り返しの列車まで10分ほどしか時間がなかったので、
はい、
ゆっくりと観察できませんでした、
はい、
次の列車に乗るには3時間ほど待つ必要があります。
うわ、これ伸ばした3時間、はい、また見た
美濃赤坂駅で3時間、
はいはい、
あの寒そうなホームで、
はいはい、
ね、ちょっときついですね。
なかなか出てきました、
はい、予定になかった美濃赤坂駅訪問でしたが、
はいはい、
名古屋から比較的近いところにこんな駅があるとは大きな収穫でした。
よかったですね。
大垣から米原まで行き、米原から、まあ、この後のルートですね、
はいはい、
米原から新快速で大阪まで帰りました。
なるほど、はい、
次の日3泊4日でディズニーランドで散財してきた。これ本文ままです、
はいはい、
妻と子、
はいはい、
新大阪駅まで迎えに行きました。
ところ
で、
はい、
私は2泊3日の旅行でしたが、
うん、
青春18切符は5日券を買っていました、
はい、
5日券と3日券の価格がそんなに変わらないのと、うんうん、大阪に帰ってから元気が残っていれば、日帰りでどこかに行こう、行ってこようという魂胆がありました。
もう一回 あったんですね、魂胆がね、
はい、そのことはまた今度書きます。
多分言ったやろな。
ちょっと使いにくくなったっていうね、
今言
って ありました、ね、話はありましたけど、実際今回の旅の後どうされたか、
つかかったんでしょう、やっぱり
かな、
うん、
はい、
まあ、楽しみです、
はい、交互期待ですね、はい、交互期待。というわけで豊中市の田中さん、ありがとうございました。
あ、いい便りありがとうございます。なんか一緒に行ったような気が
します。そうですね、
はい、はい、お次の方は、
ジュエリー宇島隆さんです。いつもありがとうございます。毎回楽しみに拝聴しております。
そうですか、ありがとうございます。
西国街道も高槻を抜けようとするところまで進みました。はい、リスナーとしてはその後はどうなるのか、
はい、
いろいろと想像しています。バンバ様の若い頃からのベースのボラボラはそのリアルが伝わり、その時の自分と重ねてお聞きするので、同じ時間軸の自分以外の社会が見えて、昔から楽しみにしています。
いや、もうそんな言われますと本当ありがたいです。
はい、
お気に、
ありがとうございます。
はい、
さて、前回の千里 FM での今昔物語などの、
はい、
お話も大変興味深く拝聴しました。
そうでしたか、すよう、まあ、聞いていただきありがとうございます。
芥川龍之介のラジオ門、
はい、
と今昔物語との関係や、
はいはい、
花花ってこの人間の花ですね、
うん、そうそうそう、長い花のね、お坊さんの話です。
あ、
はい、
などいろいろ面白いお話でした。
もうね、まあ、言い方がまずいから誤解はいかんのですが、まず盗作したみたいなね。
は、
芥川さんが今昔物語を盗作しはったような、
はいはい、
非常にたくさんのところからいろいろネタをもろてあります。
あ、そうなんですか。
うん、それぐらい、あの今昔物語はすごいもんだったんですね。まあ、芥川さんだけじゃなくて、他にも有名な小説家の方がね、
あ、
いっぱいネタ取ってありますね。
芥川といえば高槻じゃないですか。
ああ、そうでしたね。
関係あんのかな。
いやー、それはちょっと初めて聞いた話でした ね、
はい、まあ、あの芥川、芥田ってなんか濁ってるとか、
うん、塵とかね、
そう、そういう、うん、あのゴミ的な感じがするんで、はい、まあ、もしかしたら芥川っていうのは彼なりのなんか謙遜があったんかなとか、うん、もしくはほんまに芥川龍之介、ね、芥川やった、
ね、
うん、ちょっとそこは分かんないです ね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、高槻とは関係ないと思いますね、うんうんうん、おそらく、
はい、
平安時代末期の飢餓や、
はい、
地震に噴火、
そう、
京都の町には死体、京都の町には死体で埋め尽くされて、
はい
は
い、
その遺体すら利用する末法の時代、
はいはい、
そうなんですね。
そうなんです。
遺体を利用する。
遺体の髪の毛抜いてね。
ああ。
まあ、昔女の人はもう腰まであるような髪の毛をね、上流階級の人は生やしてはったんですけども、はいはい、まあ、それの真似もしたいということで、カツラが流行ってたんですよ。
はいはい、
そのカツラを取るために、まあ、以前の女主人の方が亡くなって、
はいはい、
その亡くなった方はあのラジオ門の2階まで運んで、
お、
そこで、あ、頭の毛を一本一本抜いている おばあさんがお
って、いや、妖怪やないですか、そんな
の。そこへまたね、その盗賊で、
はい、
の仕事をしようと思った説から行った人が
大阪から、
そうなんですよ、ばったりそれを見てね、
はい、
でもう鬼か思って初めは怖がってたんですけど、
はいはい、
思い切って、まあ、刀を抜きながら近づいていって、
刀抜いたんですね、
抜いたんです、抜刀したんですよね、
最悪ですね、
はい、本当に行ったら、はい、よう話を聞いたら、実はまあ女主人なんやけども、私はこのまま行ったら食うこともできへんので、
あ、
紙をいただいて、
はい、
これからその人の着物も剥いでですね、
はい、
まあ、なんとか命をつなぐつもり
で、まあ、それを売るってことですよね、
まあ、売るってことですね、
あ、そうなんですね、
それを聞いて、その泥棒になりたいと思って、なりたいと、泥棒でも紹介の持ってた人が、あ、それやったら俺も同じことだから、
はい、
このばあさんの抜いた髪の毛を奪って、着物を持って帰ったとしてもね、何も責められることではないな言うて、もうそのおばあさんを蹴っ飛ばして、
ね、
全部取ってさっと、まあ、闇の中に姿を消したっていう話、
なんか世紀末って感じ、北斗の拳みたいな
すごいです、
ね、北斗の拳はもしかしたらそれ真似したんですかね。
いや、そういうね、
あの 原哲夫さんの、
あ、多分
北斗の拳、うん、あれね、舞台はなんか日本っぽくないんですけど、は
い
はい、もしかしたら、
いや、真似して
る、真似してんのかな、うんうん、芥川龍之介と原哲夫は実は今昔物語、
うんうんうん、はい、まあ、もっといっぱいあります。
あ、そうですか、
はい、まあ、あの人も有名な、あのほら、水木しげるさん、
はいはいはい、
あの人本出してますもんね、2冊も、
あ、
この今昔物語の、
なるほど、まあ、それは今昔物語という名前つけてるんで、まだね、
うん、
いいかもしれないですけどね。
あ、まあ、ですね、
まあまあまあまあ、オマージュです ね、
そうですね、
パクリというか、
うん、まあ、あのいわゆる当時の、
はい、
ああいう時代 の、 あの文学者の人とか小説家の方の、
うん、
まあ、どっちかというと弱々しい考えやなしに、
はい、
もう生きるか死ぬかで もう生きるために何でもして時代みたいなものが、
なんか今は
気に入ったんでしょう。
今は流行らなさそうですね。
まあそうかもしれませんね、
はい、当時はまだ余裕があったんでね、うん、そういうの楽しめる、うん、多分社会やったんかなと思いますけど、今は逆にそういう世界になるんじゃないかなっていう不安があるんで、逆にこれは流行らなさそうですね。
ねえ、どうでしょう、
はい、多分流行らないですね、まあ、そんな貴族社会から力と金が支配する武家社会へ移行する中で書かれた今昔物語や北条記は今から来るであろう、
はい、
書いてますやん、タカさん。
ちゃんとね、
僕ってだから僕とタカさんはね今日は合うんですよ。
英語つきましたね。
はい。まあ、けど実際言うてるでしょ。まあ、そうそう、今から来るであろう、来たるであろう、うん、当時とよく似た時代を生きる上で必ずプラスになると思います。
はいはい、
歴史は繰り返す。今昔物語はそんなことを匂わせる物語なんだろうと思います。は
い
は
い、その通りだと思いますね。
さてさて。
はいはい。
最近テレビや新聞などでとても気分が悪い記事は、
あら、うん、
タレントたちの不祥事です、
はいはい、
政治も総理の楽しい日本、
はい、
明日食べるもののない貧困問題を差し置き、何を眠たいこと言っているのかと怒っている人も多いと思いますが、
はいはい、
テレビに出ている有名タレントたちのバカさには開いた口が塞がりません、うん、
ですね、
先日も中井という元スナック、はてな、スナップ、まあまあ、わとこれね、言い間違えてあるんですけど、
とかいう、
変態ジャーニーズ、はてなのタレントの不祥事問題で、フジテレビでの長時間の会見がありました。
10時間に言ってましたね。
10時間33分やったかな。
そうですか。
はい、2時33分に終わったとかいう話ですけどね、16時から。何の真実も見えてこない上に、責任の所在もはっきりしない。無駄な会見であったように思います、
はい、
まあ、あのあたりもやっぱりフジテレビっていうのがいかに人を大事にしない企業かって分かりますよね、うん、記者もそうやし、自分らのその、まあ、責任者ですら大事にしない企業風土、うん、まあ、もしくは僕が思ってるのはあれはフジテレビの策略で、
うん、
あれを見たアホな人がですね、うん、ああフジテレビかわいそう、中井かわいそうになるなるように、もともとそういう世界でトップ走ってきた会社なんで、うん、それぐらいのことは考えてるかなとも思ったりしております。
そんな感じもするね、
はい、何の真実も見えてこない会見と、
はいはいはい、
被害女性が最初に相談した上席の女性アナウンサー、
はい、
S さんのことかな、
はいはい、
もことを丸く収めよう、中井様様と判断してしまい無期限の出勤停止になっています。これは当たり前でしょう、うん、つまり幇助で、
うん、
判断ミスの極みでしょう、うん、度重なる芸能人の不祥事を容認する意見もありますが、うん、あえて批判を覚悟で申しますと、うん、事件の発信元の当該芸能人が一番悪いということでしょう、
うんうん、
構図は単純です。その芸人と忖度する立場の人、つまり後輩芸人や番組プロデューサーなどに対して、
ね、
中井氏や松本氏の、まあ、これダウンタウンの松本のことやと思いますけど、
ね、
好みの女性を上納しろと示唆、つまり匂わせた時点でアウト、うん、下手をすれば違法でしょう、
はい、
あるいは関係者から中井氏松本氏の仰せの通りと言われても、中井氏や松本氏ははっきりと断り、逆に相手を指導する立場でしょう、
うん、
そして事態を知った上席の者が即刻被害女性に警察への被害届を出したい旨を伝え、女性の希望をしっかりと記録に残すことでしょう。
うん、
フジテレビの場合は社員やったらしいですからね、余計に
信じられませんね、
ありえないですよね、その女性がね、社員、
もちろん
今は辞めてはるらしいんですけど、
ね、
捜査機関で調書を作っておけばよいのです。
うん、
躊躇して当該芸能人を何年も使い続けることが社会の批判を大きくします。
うん、
良くも悪くも振り上げた刀はそのままバッサリと切る時代が来ているのでしょう。
うん、
さっきのねラジオ門でね抜刀した泥棒みたいなもんですよね、はいはいはい、あいつも抜刀せん方がいいと思いますけどね、
まあ、抜刀してスッと消えていきました。
そうですね、
何にも言わんと
ね、最悪ですね、
はい、うん、
丸く収めようとする時代は終わりました。毎週火曜日にも、1998年から25年以上続くラジオ番組のパーソナリティ、これ生島って読むかな、うん、生島博氏が女性スタッフに、やらしい画像を送信したと、活動を無期限停止となったようです。芸能界の悪しき習慣は慣習は、 もう社会には理解してもらえないでしょう。今テレビなどに出演している人気の男性芸能人や男性アイドルたちを今回の不祥事芸能人と同じ見方、わがまま芸能人で中身は腐っていると思ってしまうのは私だけではないと思います、ということでございます、
ね、
ね、
まあ、あのその通りは
その通りで、はい、僕らがずっと言ってきたことですよ ね、 まあすね、あの、まあ、特に吉本ジャニーズはもう終わってると、
うん、
まあまあ吉本の中でもいいやつはおるんですけど、ただ社会、会社のトップがあれですから、
うん、
ね、ジャニーズも含めて、
うん、
まあ、ただやっぱ問題はタカさんおっしゃってない、まあ、タカさんも当然分かってると思うんですけど、それを支持したファンがいるんですよ、
うん、
やっぱファンはねめっちゃ反省せなダメです ね、
うん、ね、まだ未だに気の毒やとか言ってますもんね。
そうありえないですね。もちろん本人が一番悪いし、うん、その本人がそういうことできるようにした会社の風土も悪いですし、もしくはそれをなぜ検察とか警察は捜査しないんだっていう、その、ね、捜査機関の怠慢もありますし、いろいろ問題あるんですが、ただやっぱファンが支持しなかったら基本的にはやっぱり、ね、ああいう人食うていけないんで、やっぱなんかね、僕この問題の根本にはね、日本人の娯楽感の幼稚さがあると思うんですよ。稚拙さって言いますか、要は楽しければ何でもいいっていう。僕ね今でもよく理解できないがね、あの相撲なんですよ、
うん、
なんでみんな相撲見んねやろなっていう、
うん、
特に女性が相撲好きなんですよ、まあ、僕らの周りでも結構女性見てるじゃないですか、
う
ん、
相撲、うん、
相撲なんて女性差別の最たるもんですよ、
ね、
女性差別の上にデブの男が相撲取ってるだけでしょ、
うん、
僕あのなんで女性相撲好きなんかなと思いますけどね、
うん、
いっちゃん見たらあかんやつやろ。けどそういう人らが多いから、別に女性だけじゃないですよ、男性もそうなんですけど、要は僕らの頃で言うとあの光源氏、スマップ、僕全部拒否してましたから。ただ私の反省点とすればやっぱ吉本ですね。ちょっとでも面白いと思ってたんで、あれはちょっと特にダウンタウンはじめとして、あれちょっと悪かったなと思いますね。だからやっぱり娯楽まで支配されると人間は終わるんですよ、
うん、
娯楽娯楽ってみんな簡単に言うじゃないですか。
いやいやいやいや、
けどね、娯楽が実は一番大事なんですよ、うん、娯楽を自分で作るか作らないか、選択するか選択しないかで、その国のね民度は変わってくるんですよ、
うん、
日本人はねあまりにもね娯楽っていう名前にしたがためにですよ、あの選択誤りました ね、
うん、ねえ、まあ、そういうふうに持っていったんですね。
いやけどそれをやっぱ持っていかれない、
あ、まあ、ちろんそうですよ、うん、
やっぱりその民度が必要やったんですけど、まあ ね、それがね、まあけどこれも結局寺とか神社の問題でもあるんかなとか、
まあ、奥深い
問題、ね、奥深いですよね、
まあ、ぼちぼち目覚めなきませんね。
目覚めようですか、
まあ、目覚めて誤解生まれきますけど
目覚めようね、あれ どう面白いですか。
いやーどうやろう、あんまり、うん、まあ、おもろいというか、うん、
ね、
まあ、
いろいろありますかね、うん、というわけでジュエリー上野タカさんでした、
はい、いやいやありがとうございます、
はい、
いろいろ考えさせていただきます。
いやそれこそ ね兵庫県の知事選の問題とか、今度岸和田市長選、市議会議員の選挙もありますし、大丈夫かなと思いますけどね、
まあ、まあ、良識のある判断をお願いしたいですね。
良識のある判断お願いできないですよね、まあ、本当に
しかしそれしかないですわ、いいです、ね、言い方としてはね、
はい、というわけで高さんありがとうございました、
はい、高さんお気に入りありがとうございます、
高重勝彦さんです
、ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重勝彦です、
はい、
1月最終週に入っていますが、気がつけば残りは今日を含め3日、
うん、あ、そうか、はい、
はい、まあこれ送っていただいたのが、
はい、
そうですね、その日やったということで、1年の12分の1が終わるという事実に半ば、これアゼンって思うかな、
アゼン
としています。
ああ、アゼンですね、はい、はい、
そして毎年恒例の確定申告で忙しくなるのも今頃、
はいはい
はい、いつも通りいつも直前になってバタバタすることが多いのですが、今年も例年通り過去の領収書など引っ張り出してきて机の上はカオスです、
ね、うん、
8月31日になってようやく夏休みの宿題を手につけるようなものです、3月にはピースラン2025アジアの旅をスタートさせるべく、
うん、
そちらの方の準備も進めています。行かなくてはなりません、
うん、
前回の旅スペインポルトガルから半年ばかりが過ぎようとしています、
うん、
できるだけ旅と旅の間の間隔を空けないようにして、うん、気力体力を維持しながら同時にテンションとモチベーションをいつも高めておくのが理想です、
うん、まあそうですね、うん、
コロナ禍の影響がまだ自分自身の中には残っているのか遠出するのを避けていたり人の集まる場所に行くのを面倒に感じていたり、うんうんうん、部屋にこもってパソコンと向き合うだけでは、うん、ただの引きこもりと同じまあええと思いますけどね、
まあ、それもね
それもいいと思いますけど、うんうんうん、おそらく私のように感じている方々も少なからずおられるのではないでしょうか、うんうん、極力部屋を出て外の空気を吸うことはもちろん、うん、作業をするにしてもタブレット持参でカフェに出向くようにしなければなりません、うん、おそうなんですね、うんうんうん、僕逆にカフェは嫌ですね、うんうん、なんかあの雰囲気あんま好きじゃないですね、うん、
まあ人によって
そうそうそう、うん、人によってそうなんですよね、はい、保守的になったり人を避けたりするのは老化の始まり、
うん
はあ、
その通りです
その通りなんですか？
わかります。
ああそうですか、うん、できるだけ人の集まるところに出て行って新しいものを取り入れ、うん、社交的に振る舞いたまにはおしゃれもしてみる、
はいはい、
8時を過ぎて以降の我が両親の行動パターンから、うん、どんな行動が高齢化につながるかをしばし分析しています。
おすごいですね。教えてほしいね、それね。
これちょっと聞きたいですね。まあけど今書いてることちゃいます、まあ、人の人に合わないとかおしゃれをしないとか、
う
ん、ね、うん、残りの人生の時間が少なくなってくると人は焦るものなのでしょうか、うんうんうん、あるいは達観したような気持ちでこの世界を見つめるようになるのでしょうか、
うんうんうん、
人生65年目、まだまだ先はあるものと思いたいところですが時折焦っている自分に気づかされます。
なるほど、
ということですね。
はい、炎上は理解できますよね、
はい、
話していきますと、
強烈な寒波が来ているようです。
はい、
今外は突風が吹き荒れています、
うんうん、
あ、富田林突風、
あ、
ね、
そうですか。
皆さんもどうかご自愛ください。
はい、ありがとうございます。
なんか今ちょっとね、高橋さんおっしゃってたあの人の多いところに行くみたいな話あったじゃないですか。僕ね、オープニングにもちょっと話しましたけど、有田金吾さんのプロレス展を写真展見に、梅田、
うんうん、
あのホワイト梅田地下道、うん、ずっとあの泉の広場まで、
ね、うん、曲がって、
ね、そう、梅田駅から歩いて行ったんですけど、
う
んうんうん、人すごいっすね。
あ、そう、
やばいっす。
最近行ったことない。
いや、もうね、あの、なんで人口減ってんのに梅田の人口増えんねんっていうまあまあその時だけでしょうけど、みんな電車乗ってどっか帰るんやと思いますけど、あ、びっくりしましたね。
異常な混雑、
異常ですね、まあ、あれは逆にあの状況を良しとするのは僕は良くないなと思いまして、あの地方創生とかほんまにガチでやってんのかなっていう感じはしますけど、それぐらい梅田の人の、大阪の梅田の人の多さ異常でしたね。
ああ、そう、
あの地下もそうですし、うんうん、あの東、あの阪急東通り商店街、 あそこの人もすごかったですね。ああ、みんなほんまに、
以前なんか観光客が泣いてる時代もあったんやけどね。
いやいや、もうすごかった、うんうん、まあ、しかも水曜日の夜ですよ。そんな別に週末でもないんですけど、ね、まあ、めっちゃ人多かったんですけど、うん、なんかいびつな社会やなと感じはしましたね。まあ、
変化の最中でしょうね。
そうですね、うん、はい、というわけで高重さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
他はですね、
はい、
大阪歴史博物館企画広報課柴田さんです。
ありがとうございます。柴田さん、いつもいただいてありがとうございます、
は
い、
当館では2月16日日曜日、
うん、
そして2月23日日曜日、
うん、
これ祝日らしいんですが、
はいはい、
学芸員によるなにわ歴博講座を開催いたします。
面白そうですね。
現在インターネットにて受付中、申し込み受付中。
あ、そうですか。
ということで、まあ、どんなこと言うのかな、うん、ちょっとタイトルだけ見ますね、はい、2月16日が異界流、読めないですね。なんて読みますこれ。
異界ルリ
ダンでしょ、ね、ルリダン、
うん、まあ、そうですね。やっぱ異界へ行ったきた話ってことかな、
はい、信仰、
はい、怪伝承の環境民族論というまあ、なかなかこれに到達するまで時間がかかる。
これ読むだけでもね大変ですけど、
はい、
で次の23日、うん、はい、日曜祝ですね、
はいはい、まあ、旋風館です。
あ、これ旋風館って読むんですか。まあ、そう、
建物の名前ですよ、
うん、大阪最古の洋風建築、
うんうん、そうそうそう、
まあ、この2つを、
はいね、学院の方が話してくれはるという。
そうですね、
あら、話面白いと思う。
面白そうですね。
なんかね、ちょっとネタちょっと怖いぐらい難しいけどね。
ああ、現在インターネットで申し込み受付中。
ああ、なるほど、
ということです、はい、皆さんよかったら、
はい、
大阪歴史博物館 多分ホームページから受付できると思うので、
うん、そうでね、
行ってみてください。
面白い話が聞けると思いますわ。
はい、
はい、
まあ、何でも面白いんですけどね。
まあそうです、
興味持ったら何でも面白いんですよ。
そうです、そうです。
あと青空財団さんから、
あ、いつもありがとうございます、はい、
青空エクスプレスっていうメールマガジンをいただいてるんですけど、今週末の2月1日土曜日、恒例の校外環境デーが開催されます、うん、今回のテーマは気候危機は命の問題、声を上げ動きつながり変化を起こそう、うん、あ、ごめんなさい、
はい、
大阪の各地で公害をなくそう、環境を守ろうと運動している皆様の皆さんの取り組みを持ち寄り交流します、
はいはい、
記念公演は、江守、
うん、
なんか翔太さんって呼ぶのかな、
そう、う
ん、ちょっと読み方わかんないです、うん、東京大学未来ビジョン研究センター教授
へ
です、
はい、
江守さんの記念公演、
あ、面白そうですね、
うん、青空財団も実行委員として参加します、
うん、
またCOP29 報告をされる早川光俊さんかな、
う
ん、
そう、
弁護士は当財団の評議員です、
うん、あ、そうですか、関係者の方ですね、
そうですね、
はい、
お申し込みがまだの方はぜひお申し込みください、
うん、できると申し込みが、
はい、
はい、
2月1日土曜日13時半から16時半、
うん、
場所が大阪民医連、
うん、
で Zoom でもオンラインでもあるみたいですね、ズームあったら楽ですよね、
楽ですね、
はい、うんうん、なるほど、資料代500円、
はい、
かっこ学生障害者無料、
はい、
って書いてます、
はい、分かりました、
はい、お申し込み下記リンクからと書いてますね、
はい、
まあ、これは皆さんがお申し込みできるんかな、大阪から公害をなくす会のホームページ行ったらいける、
ああ、そっから入るんですか、
みたいです ね、
ね、
ちょっと
と言うと僕は用できんけど、
そうです、踏みようか、もうね、
無理やね、
うん、そうですね、はい、あ、もう一回言いますね、第53回公害環境で、気候危機は命の問題、声を上げ動きつながり変化を起こそうという、うん、そういう、講演会があるみたいです、
は
い、
分かりました、
まあ、これ本当大事な問題なんで、
うんうん、
皆さんもね、身近な問題として捉えてほしいなと思います、
はい、
あ、 あと、松井さんから、
あ、松井さん来てましたか、なんか郵便が来てたのかな、
はい、そうですね、
はい、
これまだ開けてないんで、
ああ、そうですか、
すいません、事前に開けとけっちゅう話なんですけど、
ね、まあ新鮮でいいでしょ
う、
それも、
そうですね、
考えようによってはね、
これ切手がいつも面白いんですよ
ね、え、松井さんこの切手どうして手に入れてはんか、
ねえ、
ね、見たことないの、切手を使ってすごい方やなといつも思うんですよね、
これは何でしょうか、
鳥ですね、それ、まあ、
誰、母島目黒、目黒ですね、目白じゃなくて、
あ、そうです、ちょっと大きいですね、目白よりも、ね、
でこれ高山祭り、岐阜ですね、
岐阜の祭り、
だんじりというか
縦長ですね、
はい、みこし、
あ、
で上がね、国際文通週間のなんか日本人形からくりかな、
うん、
あ、これもちょっと名古屋っぽいですね、名古屋というか岐阜愛知っぽいですね、
そうですね、
高山もそうです
し、あ、そうですね、それでちょっとあるんかも
ね、コンセプトが、
はい、
で何を送っていただいたかというと、
はい、
羽曳野市の松井さんですね、
はい、
お、カレンダーです、
あ、そうですか、
書いてますやん、カレンダー在中、
あ、それです、
みんなの風景、
あ、
ヤクルト、
ヤクルトさんの、
はい、
そうですか、これはもうテーブルの中に置いとけるやつですね、
いや、これあの壁に貼るやつですね、
あ、そうですか、
はい、あ、いいじゃないですか、おお、これなかなか絵も綺麗やし、
ちゃんとしたカレンダーですね、
はい、新潟県の、
はい、兵庫かな、
兵庫水、
はい、
兵庫水金公園の絵、
ね、すごいらしいですね、
白鳥に、なんかご飯あげてる、
絵付けしてはるのかな、
絵付けかどうか分かんないんですけど、うん、そうですね、うん、で向こうに山が見えてます ね、
いいですね、
はい、ちょっと冬の風景かな、
妙高紅葉のあたりかもしれない、
ね、ああですね、
あたりだとね、
おお、これ2月が、はい、山口なんですね、これ鹿児島ですね、
鹿児島の橋ですか、
はい、鹿児島県立立石橋かな、記念公園、
水が出てくるとかな、上からバーッと、
はい、はい、それの絵で3月が
うわ
山口県、ね、これ山口県ですね、
はいはい、
時和公園のなんか謎のオブジェの絵ですね、
さあ難しいですね、
はい、まあ、っていうような、
はいはい、
あと愛媛の南楽園とか、
うん
うん、大分の三島公園、
はいはい、みんな見てて嫌にならんというのか、
宮城県の青葉山公園
あ、いいですねそれは、
北海道函館公園、遊園地があるんですね。
みたいですね。
で埼玉県の見沼通りかな、船堀公園、
川があって、
はい、面白いですねこれ、
うんうん、なかなかヤクルトさんです。
あ、兵庫出てきましたよ。
あ、出ました。
兵庫県立兜山森林公園。
兜山が ねまさに西宮そのものですね。
そうですね。あとは長野県の鳥居平山彦公園、うん、
はいはい、
であと福島県の緑ヶ丘公園、なんか松明祭りみたいな。
面白いです ね燃えてますね日が。
で最後12月
が
福井県、あ、福井県来ましたね。
どこですか。
鯖江市。
あ、鯖江、
西山公園。
あ、そうですか。
っていうような、
鯖江も行ったことありますけど最近ちょっとご無沙汰して
ます、ね、レンズかなんか有名ちゃいます。
いや、
メガネでしたっけ。
メガネやったかね鯖江は ね、はいはい、
これも鯖ですね。
鯖ですね。
鯖街道ならぬ
鯖江、ノルウェーの鯖ですね今。
なんかね、国産も使ってるらしいですよ。
うん、もちろんもちろん、
うん、僕がこの前、うん、旅行で買ったやつは、
うん、
国産でしたね。
あ、油の少ないやつですね、
はい、サバ寿司はそこは国産使ってて、うんうんうん、丸焼きみたいなやつあるじゃないですか。 あんなんはノルウェーのやつ使ってましたね、はい。まあ、というようなヤクルトの、壁に貼るタイプ の、 あのカレンダーですね。
優しい。
そうですね、絵が面白いです。
これなんか大きさがいいわ。
同じ作者ですね、これ多分書いてはんの。
大きさがいいです
ね。山本裕二さんっていうかな、これ書いてある人。うん、これサインがおもろいんですよ。
ほんまやね。
これ。
あ、小さい。
なんか最後、塔って書いてあるから、多分山本なんかな。
あ、
山本裕二。独特の絵ですね。
ちょっと広角で撮ったよね。15ミリレンズみたいな、
ね。ああ、そうですね。
うん、
はい、
へ、
まあ。というような。
松井さん、センスのいいとこも入れもらいました。
ありがとうございます。
ヤクルトさん、ありがとうございます。
以上ですかね。
そんなもんですかね。まあ、もしもひょっとして忘れてることがあるかもわかりませんが。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、以上をもちましてリスナーさんからの大紹介終了。
はい、
同時に JOBBB794 すべてのプログラムも終了いたしました、
はいはい、そうですね。
今週もなかなかボリューム、
いや、そうです、
満点で、どうでしょうか皆さん。
ねえ、
面白かったでしょうか。
ねえ、
長すぎたでしょうか。
またご意見があったら、
まあ、いろんなね、
うん、
お便りお待ちしております。
そうです、そうです、
お便りはホームページ右上かな、
うん、
問い合わせ、お問い合わせから、
うん、
送ってください。
あ、はいはい、
で今ちょっとスパムメール予防のために、
はい、
送信前にパスコード言えんとダメになったんですよね。一時期なんかロシアかウクライナか分からんけど、いっぱいスパムが何万件も来たんで、ちょっとまあ、僕もこれ導入したくなかったんですけど、今パスコードを、まあ、事前に入力してから送信、
はい、
でパスコードは半角でお便りです、
うん、
OTAYORI入れていただいてて、本文入力して送信してください、
はい、
基本的にいただいたお便り大体紹介します、
ですね、
はい、
ありがとうございました。